崎本博の
元気に働こう。
さあ、それでは始まりました。崎本博の元気に働こうですか。今日はですね、なんと地元の京都の方お越しいただきました。エアートギャラリー B 京都館長でいらっしゃる岡本真由さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組はキャリアコンサルタントをつなぐ未来の仕事への架け橋、キャリコンリンク合同会社の協力でお送りいたします。
はい、ということでですね、まあ早速なんですけどね、まあ、アートギャラリーで B 京都ね、いうふうなことでですね、まあ、京都に根ざしたですね、お仕事をされてるってね、いうふうなとこなんですけど、事業内容ですね、どんなふうなことをですね、やってらっしゃるところなのかな、すごい興味あって、京都でね、やってらっしゃるっていうところがあるから、そこでまあ、やっぱりアートギャラリーでしょね、すごいんじゃないかなって思って、お話してる。ね、どんなふうなことやってらっしゃるのか教えていただけますか。
はい、B 京都なんですけれども、はい、B 京都は京都の京町屋という町屋を改装した、
はいはいはい。
アートギャラリーになっています。
うわー、ええな。町屋を改装ってね、憧れますよね。
築年数で言うと200年ぐらい歴史のある上京区にある建物なんですけれども。
200年ね。
はい。比較的大きな町屋を改装して、うん、ギャラリースペースという展示が、作品とかの、アート作品とかを展示できるギャラリースペースと、うん、はいはい、もうそれこそ本当にそのまま200年の歴史をこう、うん、まんま感じ取れるような、うん、8畳二間続きなので16畳の和室と、うん、まあ、お庭が見えるんですけれども、はいはい、そちらの和室をレンタルとして使って活用させていただいています。で、特徴としては、まあ、2階建ての町屋っていうところもあるんですけれども、はい、町屋というとこうちょっとこう細長くて、うん、ちょっと人が住みながらいるようなそんなところなんですけれども、うんうん、ここは比較的大型な町屋でして、うんうん、ギャラリースペースとレンタルスペースである和室と、うん、その上にさらに2階があって、
2階があって、はい、
あ、そうなんですよ。そこを写真スタジオとしても使っていまして、うん、でさらにその奥に、まあ、事務所機能も持たせて、うん、結構大きな写真プリントができたり、うん、週末になると絵を描きに来てくれてる方がいたりとか、そんな場所になっています。
お、まあ、
私はそこの館長として、うん、働いているというところです。
お、なるほど。まあ、京都のね、まあ、町屋といいますかね、お家って言ったらね、入り口がね、こじまりしててね、奥に行とかってね、はい、イメージがありますけれども、うん、そこそこのね、広さを持ちながらってことでね、
は
い、
そうですね。
まあ、このね、まあ、今、事業をね、始められたきっかけっていうのをね、教えてもらえたらいいなと思うんですけど、
はい。
どんな感じで始まったんですか？
はい。もともと私、大学卒業して、はい、広告代理店に就職しまして、
そうなんですね。
かなりお仕事をしていたんですけれども、うんうん、はい、そこで、まあ、今出会って、今出会った、過去に出会った、
うん、今の
こと、
はい、
が、京都で独立したいということで、はい、私、その時東京にで仕事していたんですけれども、はいはい、私も、関西出身だったので、うん、関西の方に戻ってきたいという思いがあったので、じゃあ、独立一緒に手伝いますっていうことで、
うん、
はい、で、立ち上げを手伝って、今に至っています。
ああ、そうですか。結構ね、京都でね、仕事したいとかね、なんか立ち上げたいってね、思う人がいらっしゃるかもしれないけど、はい、なかなか実行に移すっていうのをね、で、京都出身の方やったらね、それはありかもしれないですけども、うん、そのパートナーの方はもう、はい、京都出身じゃないんですよね。
あ、そうなんです。北海道出身でした
。いや、そうなんですか。すごい。まあ、逆に。
には、もう、学生時代に縁があったっていうのは。
ああ、なるほどね。学生時代は京都で過ごされたんですかね。はい、まあ、だけど、全然知らないところでってね、いうふうなのって、すごいね、気合がいるというか。
そうですね。最初は当時よく言われていたのは、まあ、よそ者、若者が、みたいなところがあったので、まあ、それで、勢いでっていうところはもちろんあったのかなと思いますけれども、まあまあ、京都だからこそ今に繋がっているのかなっていうところはあるので、京都でよかったなと思っています。
なるほどね。今で、始められたのが2007年。
そうですね。B 京都オープンが2007年、ね、会社設立が2006年に、
うん。はい。そらもう、今2024年ですから、18年ぐらい
な。そうなんです。はい。
もう言うてる前に20年見えてきますね。
そうですね。
じゃあ、その中で、まあ、京都だからこそ、ね、はい、 いろんなつながりができてっていうふうなね、そこの土壌というようなところにも、まあ、守られたりとかね、ご縁いただいたりとかっていうことで、まあ、今、いらっしゃるっていうようなところですね。
はい。
まあね、まあ、逆にこう、ね、全然知らないからこそ大胆にやれた、なんてね、いうふうな感じもね、どうなんですかね、最初の頃って。
まあ、そうですね、立ち上げた当時は、まあ、20代。でもあったということもあり、わからないことを人に聞けたっていう、それは最大の強みだったなとは思います。特に、こう、街のこととか、地域のこととかは、これどうしたらいいのっていうのが聞けながら仕事に活かせたのかなと思います。
やっぱりルールね、ちゃんと知っとかないとね、やっぱり、
はい。
大変ですもんね。
そうですね。
今こうやって約ね、もうすぐ20年が見えてきたってところですけども、はい、まあ、山あり谷ありいろんなことね、終わりだったんじゃないかなと思うんですけど、ね、はい、まあ、今振り返ってみて良かったなっていうふうに思うことってどんなことですか？
そうですね。良かったなと思うのは、若いうちに立ち上げることができた。っていうのは、めちゃくちゃ良かったなって思います。
それってどういうとこなんですか？どういう感じで良かったの？
立ち上げが、私、館長になったのが、26の時で、はい、26歳の時だったんですけれども、はい、でその前に広告代理店にいたっていう経験はもちろん大きくって、
そうですか、う
ん、はい、いろんな経験させてもらって、で、うん、仕事を、独立して仕事を立ち上げるっていうことをしたときに、
は
い、
うん。
うん。なんかその経験すごく生きたなっていうところが、
うん。
で、それを20代の時に活かせたっていうことはとても大きかったです。
うん。
じゃあ、で、
うん。うん、まあ、前職っていうか、ね、こう、東京都ね、オープンされる前は、航空代理でいらっしゃってってことです。
はい。
どんなことやってらっしゃったんですか？
主に店頭のセールスプロモーションって言って、商品を売るための企画を考えたりとか、うん、
はいはい、
お店でどうやったら物が売れるかなっていうことを考えることをメインとしたお仕事です。うん、まあ、ホームページとかもあったんですけれども、うん、
はいはい、
当時はホームページというよりはどちらかというと紙媒体のものがたくさん多かった時代でしたので、
はいはい、
それを中心に、まあ、営業職として、
はい、
はいはい、やってきました。
ああ、そうですか。じゃあ、まあ、学生時代から、まあ、そういった、広告とかにご興味があって、いうふうな、そんな感じでのお仕事。
そうですね。私の時代は、まあ、はい、就職帳氷河期って呼ばれてた時代でしたので。
そうですか。
はい、もう、どこを受けても当たらないみたいな。
うんうんうん、
はい、まあ、取り手がないっていう、そういう業界でもありましたし、
うんうん、
時代がまさに、うん、本当にそういう時だったので、みんな苦労してた中で、
うんうん、
その中でもやりたいなと思っていた仕事に就けた、
うんうん。
で、まあ、規模がそれほど大きな規模ではなかったので、まあ、自分で何でもしないといけなかったっていうところも、逆に今思うと本当にありがたくって、
うんうんうん、
はい、それが生きてます、
うん。いろいろ自分でやれるっていう風なね、会社の土壌っていいですよね。
うんうん、
どっちからつきますよね。
はい。
まあ、就職氷河期の時代ってもうね、どんだけこう頑張っても頑張ってもね、全然手応えがないっていう、
ね。そうですね、
うん。
何百社と受けた
エントリー。そんなに
今はね、ウェブですけど、当時は紙、
う
ん。
そうですよ、ね。
だったはずです。めっちゃ書きました。
ねえ、ハガキやったりとかね。
はい。
ね、いろいろ参加したりとかね、しないといけないとか。
はい。
あ、そうですか。まあでも希望のところにね、お仕事疲れて、で、いろんな身につけられてっていうふうなところでね。はい、うん、でもまあその中でこう仕事変わるってね、やっぱり広告の業界もやっぱり面白さをね、感じてらっしゃったと思うんですけど、
はい、
まあ仕事変わるっていうふうになってくると、やっぱ心持ちも違うんじゃないかなと思うんですけど、なんかそれもきっかけがあったんですか？
そうですね。うん、東京、大阪本社の会社だったんですが、
はいはい、
東京にすぐに転勤になって、で、東京で働くこととても楽しかったんですが、
うんうんうん、
私すごい家が好きで、 関西に帰りたいと思って。しょうもないですけど。
実家の、関西の実家の方にも帰りたい。
はい、家族大好きなんです
よ。家族好きだ。あ、なるほど。
そうなんですよ。はいはい、家好きっていう。
あ、みんなでたこ焼き焼いたりとかしたい、
ね。はい、そうそう。家で、家からいかに近いかみたいな、働く基準だったので。
はいはい、あ、はい。
なので、大阪本社、本社やから移動ないやろうと思っていたら、
うんうんうん、
もうすぐ移動やったって。
それはすごい天気っていうか、なんかね、私みたいになりますよ。
私、ほんまに私みたいな。
ね、
他に一人暮らしの子おるやんみたいな。
うん、ね、
そんなに家好きやのに、と思う。
いや、それはね、結構ショックやろうしね。いや。
なんですよ。まあ結構そんな、もう、ね、どうでもいいというか、こう。うん、可愛らしい理由だったんですけれども、まあ、チャンスとしては、
はい、
京都で立ち上げたいという、まあ、今の夫がいて、うん、
はい、
関西に帰れるやんと思って。
なるほど。気持ちの切り替えすごいですね。
気持ちの切り替えすごいですね。本当に今思うとごめんねみたいな感じなんですが、
はい、
ただ、まあ、今考えるともうちょっと東京を楽しめばよかったなとかいろいろありますよ。もちろんありますし、うんうん、はい、一人暮らしは一人暮らしで楽しかったですし、うんうん、
はい、
すごく楽しい経験はさせてもらったんですが、
う
ん、
はい、
はい、今に至っております。
そうね、もう言うてもね、もう20年までね、もうすぐやみたいでね。
はい。そう、でもそれが今も生きて、今も町屋で仕事してるって言ってますけれども、うんうん、はいはい、町屋って食住一体とか食住近接って呼ばれてるように、はいはい、仕事場と住居ってほぼほぼ一緒なんです、
ね。うん。
で、P 京都で言うと、まあ、母屋があって、はい、で、離れの方が住まいなので、うん、なので、まあ、職場とはこう分けて、船は分けてるんですけれども、うん、通勤も10歩ぐらいですし。
10歩
家好き。
もう家やん、そんな。
そうなんです、うん。そう考えた。今初めて口にしましたけど、よく考えると、うん、そうですね、そこに通じてました。家好きっていう。
ああ、ほんまですね。
家族好きみたいな。
ね、うん、ね。身近な人らとね、こうね、
はい、
身近なね、生活もね、一緒くたいになってね、
はい、
楽しい過ごせたら一番幸せですね。はい、うん、まあ、良かったこと言うのはなんか、それを、そこもね、良かったことだと思いますが、
はい、
あります?なんか仕事してらっしゃって。
仕事していて良かったなと思うのは、うん、やっぱり出会えない人に出会えること。これが多分広告代理店にいた時だったら、
はい、
例えば文化人の、でも偉い方、
うん、
先生と呼ばれる方たちに会おうと思うと、うん、なかなかもう一生懸命こう、うん、コネクションしてっていう、
ね、
うん、はい、ところなんですけれども、うん、今私 B 京都の他に地域の、
はい、
ことを取材するレポーターとしても、はい、コラボ書かせてもらったりしている。
幅広いですね。
うん、ここ京都の上京区という地域なので、
はいはいはい、
本当に文化芸術を支えている方たちがもう本当にゴロゴロといるようなところなんですけれども、その方たちに取材をして会わせてもらおうと思うと、
うん、
もうまあまあ、まあ、簡単にではないですけれども、もちろん、下準備はとても大変ですけれども、
はいはい、
会おうと思えば、会うことができるっていう環境があるっていうのは、本当に何もごとにも、何者にも変えがたい。
そうですよね、うん。まあね、そこにね、お住まいだったりとかね、そこを
手繰
ってね、
はい、
方もたくさんいらっしゃっていて、ね、いろんな方ね、こう手繰っていってね、ね、なんか木を覆ってくれはったりとかね、そういうふうなところがね、やっぱり終わり
だと思いますね。そうですね。本当に身近にいるっていうのは大きいですね。
うんうん、
生活してますから、ね、どこどこスーパーとかで、あ、先生みたいな。本当にそんな感じです。
まあ、事業内容とかもね、まあ、社会貢献度も含めてね、意義のあることをね、やってらっしゃるからね、ご理解もしてもらいやすいようなね、うん、そんな印象僕はありますけどね。
はい。
いいですね。そしたらね、なんかもう馴染んでらっしゃる感じが。
だいぶと、まだまだだなと思うところはありますが、でも、
ね、あ、そうですか。
可愛がっていただいてます。
ああ、いいですね。うん、まあ、ほんまね、B なんとかってつくのね、いっぱいあるじゃないですか。
そうなんですよ。最近、ね、よく
聞いてますよね。
はい。
うん、B 京都、一番最初からもう設立ね、2007年にね、
はい、
された時からもう B 京都ってことですもんね。
あ、そうです。私が名付けたんですけれども、
うん、
最初名前何にしようっていうところでずっと考えていて、うん、
はい、
で私も、 最初は、その設立でも代表でもなかったので、はい、一お手伝いさん的な思いでいたので、ふんふんふんぐらいな感じだったんですけど、はい、でもなんかこう名前つけるの楽しそうと思って考えて、で、まあ京都でやるので、何がいいかなって思った時に、私あの、まあ B 京都っていうのは、主語によって、で、B 同士の B が変わるように、
はいはい、
B 京都はレンタルスペースでありますので、使っていただける方によって、ここの空間が変わっていくようにっていう思いがあって、まあ、B 京都って、まあ、美しいのビューティーと、あと、まあ、B って、存在するっていう単体の意味がありますので、まあ、いいんじゃないかなと思って、夫に相談しました。あと、ビートルズすごい好きで、デッド・イット・ビーがすごい みたいな。
それもあるんですね。
はい、それもあります。
もういろいろ絡まってですよね。でもね、はい、それだけ名前って大事やし、思い出もんですもん。うん、
はい。
ね、
うん、なので、最近 B すごい増えてきたので、
ね、
ちょっと商標登録を取りました。
あ、もう登録された
んです。守らなきゃと思って。
よう、登録できましたよね。
結構大変で、うん、登録しようとも思ってなかったんですけど、B 京都登録した方がいいよって、なんかアドバイスしてもらった方がいて、うんうん、あ、そうなんですね、とか言いながら、
う
ん、でも B も一般的な、ものですし、京都なんてまさにもう京都だらけなんて、よく撮れたねって言われるんですが、ロゴマークと一体化して撮りました。
なるほど、なるほど。ああ、はい、そうかそうか。それだ、ああ、そうか。その方法だといいですね。
うん、
はい。
そうなんですよ。気づけば、B 神戸とかね。神戸にモニュメント立ってるやんと。
いっぱいですもんね、ほんまね。
B 京都じゃあ、B 神戸何これみたいな。本当に驚いて。
B なんとかパクんなよってね。私発祥やでみたいなね。なりますよね。
本当にそんなんです。
ねえ。まあね、もう20年見えてきたな、みたいなお話ですけれど、まあね、はい、ここまでやっぱり情熱注いでやってこられたところっていうのは、うん、まあやっぱりやりがいとかもね、あってのことやと思うんです。うん、はい。いろんなことにね、幅広く、やってらっしゃる。感じがね、私としては印象すごいあるんですけれども、アートギャラリーってね、いうふうな名前ついてますけれども、
はい、
分野っていうのは、どんなやりがいをこう、岡本さん自身は感じてらっしゃるんですかね。
そうですね。ギャラリーというと、うん、大きく分けて多分2つあって、
はい、
うちの場合は、まあ、レンタルをする場所を貸すギャラリーの中で、
はいはい、
借りてもらって、たりとか、うんうん、絵を販売したりとか、
うん、
そういう形なんですけれども、基本はレンタルがメインになっています。うんうん、で、うん、もう一つは、画商として、その、作家さんの絵を販売するような、うん、なギャラリーさんがあると思うんですけれども、
はいはい、
まあ、B 京都、今のところはレンタルがメインにはなっていますけれども、はいはい、やっぱりアーティストの方は、うん、作品を、うん、販売することによってなりわいとしている方もいらっしゃいますので、うん、どんどん作品を売っていかないといけないっていう思いもあり、B 京都としてはこれからも、まあ、京都に根ざしたものでありながら、より世界を見て広めて、販売に強化していくような、うん、そんなギャラリーでありたいと思う。
まあ、やっぱ京都らしさっていうんですかね、こう、アートなところの部分ですよね。
はい。
うん。まあ、そこのとこ、こう、まあ、力をね、入れているって、まあ、アーティストさんのためにっていうふうなところも、やりがいっていうふうなところで、うん、
はい。
やってらっしゃるということですね。これからまたね、20年を迎えていくってね、いうふうな段階になってきてですね。
はい。
今も少しね、今後のことをね、お話しいただきましたですけれども、う
ん、はい、
取り組みとしてね、この B 京都がね、どういうふうになっていくのかっていうのを、今後のね、取り組みを教えてもらえたらなと思うんですが、いかがですかね。
はい、一つは、やっぱりより世界に向けた。は
い、世界に向けた。
はい、ものでありたい。まあ、世界のアーティストから注目されるギャラリーでもありたいですし、はい、
うん、
で先ほどより販売力も強化していきたいっていうことも言ったんですけれども、はいはい、活躍の場、最初は交流の場、活躍の場、はい、場所として作っていくっていうことを一つのこう目標としていたんですけれども、はいはい、人が集ってそこから発信する、はい、まあ、飛び立っていくような場所であり続けたいっていうのはもちろん根幹、根底にありながら、はい、よりこう絵を見てもらう機会であったりとか、うん、そういったことを増やしていきたいと思っています。うん、で、そのために、
うん、
多分、時代が変わっていくからだけれども、アートは揺るぎなく変わらない、文化は揺るぎなく変わらないものっていうところで、こう人はなぜ絵を買うのか、なぜ絵を描くのか、みたいなところを、もう一度こう、洗い出しというか、ヒアリングを行って、作家さんとか絵を買ってくださっている方たちに話を聞いてみて、こう、絵をなぜ買うのか、で、絵をこうやって買うといいんだよっていうのを、B 教徒として学んでもらう場、まあ、教育の場って言ったらちょっとおこがましいですけど、そういった場ことを伝えていく場所でありたいなと思っています。ちょっとまだそれは形はきちんとは見えてないんですけれども、20周年に向けていろんな方から話を聞いていこうかなと思っています。それは少なくともこう、それぞれ100人ずつみたいなこう目標を持って、絵を買ってくれる方にどうして絵を買うんですかとか、多分それはきっと、その絵が好きだからっていうだけじゃなくて、なんかその作家さんの人となりが好きだからとか、そういったことにつながっていくではないかなと、なんとなく想像はしてはいるんですけれども、それをちゃんとこう、国に聞きましたじゃないですけど、なんかこう、分析していきたいなと思って、それがこう、私の活動、20周年に向けての活動で
な
す。
るほど。
そんなこと考えてます。
まあ、改めてね、その絵を購入される方ですね、そういうこう、まあユーザーといいますかね、まあカスタマーといいますかね、その方々がどんな気持ちなのか、ね、そういうようなところもしっかりと情報を集めていきながら、今後どう役に立っていたらな、なんていうふうなところですかね。今ほどまさに風の時代とかね、いうふうに呼ばれたりってね、いうふうに時代の流れが変わってきていて、やっぱりみんなの心の状況も変化があってね、そういった中で、こう、ギャラリーとしてですね、まあ、発展をさらに続けていこうというふうな、そういうところでしょうかね。ありがとうございます。まあ、お話伺ってましたですけども、こう、やっぱりエネルギーが必要な仕事だなと思っていて。
そうですね。やらなければやらなくていいけど、その分何も起こらない。
起こらないね。
それはまあ全部自分に返ってくるこ
そう
と
で
な
すよ
ので、
ね。
はい。
まあ、何がこうね、ご自身のこのエネルギーの元になってるのかなっていうか、すごい興味あるところですからね。何が自分を動かしている感じなんですかね。
原点に戻りますけど、やっぱり家族の力かなと思います。
そうですか。
一緒に仕事してますし、まあ、別にそんな、こう、なんていうんですか、24時間一緒にいるわけじゃなくって、一緒にいすぎるとしんどいので、どんな言っていいんかな、ラジオで。フローは分けてますし、みたいな、こう、メリハリはつけてますけれども、やっぱり仕事もプライベートも、ほぼ、こう、そばにいる環境の中で、目指すべきところを同じくして思っているっていうのは力なのかなと思います。
まあね、四六時中一緒にいてたらね、会うところも会わへんところもありますしね、会わへんところの分はとことんまで会わへんところでしょうしね。ね。だけど、その目指す方向が一緒、ね、であるからこそ、まあそれを、まあ乗り切ってというかね、元気
そう
を
です
エネル
ね。
ギーに変えてっていうことかね。
相談できますしね、いろんなことを。
そうですよね。身近にいると相談がね、すぐできます
はい。
ね。
まあ今、オンラインで仕事も増えてますし、個々の能力っていうのはとても問われる
そうですよ
時
ね。
代だと思うんですけれども、そういった時でも、やっぱりこう一人でやってると、どうしても、こう一人で考えすぎちゃって、マイナス思考になったりとかしてしまうところを、そばでそっと相談できる環境があるっていうのはとても大事かなと思います。あと、まあ仕事にメリハリつけれるっていうのは自分次第なんですけどね、メリハリつけなければ別にもう昼夜問わず仕事することもできるんですが、今はもうそういう働き方はせずに、逆に勤めてた時の方がもう本当に遅くまで働い
あり
て
が
たり
とと
かはし
う
ましたが、今はもうちょっともう、ね、それだったら朝早く起きて仕事しようとか、そういう形で帰れるので、それは自分で調整はもちろんしていかないといけないですけれども、それをできる人にとってはとても強みだと思うし、管理しないとできない人にとっては辛いかもしれないですね。
ですよね。こう、どうしても、休んでもええのは分かってるけれども、やっぱ開けといた方がええかなとかね、そういう気持ちになることもあるんかなと思
そうですね。
って、
なんで、休みらしい休みは今ないですけどね。
まあね、こう、その仕事のね、時間帯変えたりとかね、そういうのもね、結構自由は聞くのは聞くっていうようなところでね、やっぱこう、協力してくれる人がやっぱりいてないと、やっぱり成り立ちにくいね、とこですか
そう
ね。
ですね。仲間は大事ですね。
ね、しかもこう、ね、仲間と言っても、本当にこう、まあ目指すところも同じで、で、心底自分のことも考えて、で、自分も相手のことをちゃんと考えられるって、やっぱり間柄があるからこそ、やっぱりこの先のことが、やっていけるだろうし、実現できそうな、そういう予感がしそうなところかなと思ってお話を伺いました。じゃあ、まあ、最後にですね、この業界ですよね。まあ、なかなかこの業界って一言に言うの難しい と
そう
ころ
なん
だ
です。
と思
ど
うんで
の
すけ
業
ど。
界に
で
対
も、
して言おうかなと。
やっぱりね、憧れを持つ人って多いと思うんですよ。やっぱり町屋でね、何か自分のそのスペースを持ちながら、いろんな人集まってワイワイやりながら楽しくやりたいな、なんてね、おぼろげながらでも思われる方ってやっぱり多いと思うのでね。まあ、それまでにはね、やっぱご苦労もたくさんあったということですけれども、まあ、なんかね、ここを目指す方に対してですね、メッセージいただけたらなと思うんですけど。
町家活用っていうと、大体みんな宿泊施設とか飲食店っていうのが多くて、で、町家を潰してしまうか、一時多かったのは同じように町家活用をしたいので、運営を相談したいとか、といった形が多かったんですが、今の若い世代の方たちだと、自分の事業を始めたいので、カフェしたいとか、なんかもっとコンパクトに何かし、を始めたいと思っている方たちも多くて、なので、同じ事業を目指すというよりは、自分の事業として何か始めようと思った時、たまたま私は町屋だっただけであるので、
そうかそうか、
何か始めようって思った時、に、この業界を目指すためのアドバイスになるかどうかはわからないですけれども、始めようと思ったときに、始めるといいと思います。
始めようと思った時
なっ
始
て
め
ます
る。
か？
まあ、その
や
思っ
ろ
た
うと
時
決め
が
たと
ね、
きが、
決めた瞬間が吉日っ
吉
ていうか
日
ね、
となるです。
決めた時にまず行動したらね、それがいいよってことですよね。
で、できるだけ、私はですよ、若い時に始めようって思ったら、やればいいと思います。雑ですけど、やってみなはれみたいな。
やってみなはれね。
やってみなはれ。
なんで若い時にね、やってみなはれって、ね、今思わはるんですか？
若いのは力ですよ。
力。
失敗しても、やり直せますから。
やっぱそうか。まあ、ということでね、まあ、この番組もね、お時間がございましてですね、なんか、まだまだほっといっぱいね、お話聞きたいな、というようなところだったんですけども、まあ、お時間来てしまいましたですね。今日はね、このあたりでってね、いうようなところでお願いしたいなと思います。では、本日はですね、ゲストで地元、ね、京都の方、上京でね、やってらっしゃいます、アートギャラリー B 京都の館長でいらっしゃいます、岡本真由さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は、キャリアコンサルタントをつなぐ未来の仕事への架け橋、キャリコンリンク合同会社の協力でお送りいたしました。